私はあの移動によく JR こちら JR 九州ですねのまあ鉄道を利用するわけでございまして、現在最寄りの駅は東海学園前駅というところなんですね。この FMC スタジオから徒歩そうですね4分ですね。ですからかなり近いんですよ。これあの東海学園、まあ東海大学のキャンパスを突き抜けていくとその駅にもう密直線で行けるもんですから4分なんですね。でこれがあの夜10時を過ぎますと校門が閉まっちゃいまして、学内をキャンパス内を通過することがちょっとこうできなくなるんですね。そうするとぐるーり迂回することになるんですが、それでも6分か7分で、駅まで着きます。で駅に着いてあの夜行きますともうあそこ無人駅になっちゃうんですけれど、インターホン的ななんかですね、リモートで音がこうスピーカーで鳴るんですけど、列車の遅れをお知らせしますとかって言ってまあ、コンピューターの女性の声のやつが流れてくるんですけど、現在3分遅れていますとかって言って本当かよとか思うんです。でこれ調べてたら JR 九州のアプリができたそうで、でこいつをあのスマホに入れときますと鉄道の運行状態がつぶさに分かるっていうんですね。これはね面白い、ちょっと入れてみようと思って入れてみまして、でそうするとこう路線を指定しまして最寄りの駅を指定しますと、その前後の区間の現在進行中の列車が何分遅れであるとか定刻通りに動いてるかっていうのがこう出てくるんですよ。まるであの鉄道の指令部にいるようにですね見えるんです。で私この間の駅で待っておりましたら3分の遅れが出ておりまして、現在、武蔵塚駅を3分遅れで出たところっていう感じでこう車両がパンって動いたんです。おお3分遅れだと。で今度は竜田口という駅なんですよ。竜田口の駅を、やっぱり3分遅れで出ましたっていうね。で今出ましたって表示が出たんですけど、もうすでに、踏切の遮断機がなんかこうキンコンカンコン鳴り始めまして、おやと思ったら向こうからのライトが見えてきまして、列車が近づいてくるわけですね。で、その東海学園の駅に到着したんですけれども、現在まだなおその表示では竜田口の駅にいることになってたんですけど、時間差はなんとかしてほしいなと思うのでよろしくお願いします JR 九州さん、ということでお送りしてまいりましょう QAC ケムールインサイダークラブ。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
この蓮美玲と
キラウヤゆこです。
それじゃ久しぶりですね。
久しぶりですね。
お願いします。いただけないですか？
ちょっとわからないです
。
わかんないよね。ということでございまして、ね、2016年最後の収録でございます。1044回、でございます。今日はですね、いつもとちょっとフォーマットが変わりまして、A、B、C がこのスタジオからお送りしていくことになっております。で、最後の D 枠は、忘年会の会場から、中継録音で、皆様にその我々が楽しんでる姿をお届けすることになっております。ちなみに今回の幹事は、木谷優子先生です。どんな宴会になりそうですか？普通の宴会ってどういう感じですか？
は
い、
ただ飲んで食べて
飲んで今食って言ったんですね。飲んで食って言ったんですね。飲んで食って、はい、ああそうっすか。
食べて
ああね、ということでございまして、うん、まあねどんな工夫になってるか私たちまだだからね、これちなみに前日ですから
昼間だからですね。
昼間いいじゃないですか、昼間。
夜じゃないからですね。
他のお客さんあんまいないでしょ、でも昼間ね。
ですかね、わかんないですけど。
夜だと違うんですか？
なんかやっぱ違うんじゃないですか、ね。
夜やっぱ、夜の私は違うぜって。
いや、そういうことじゃないですけど。
夜の蝶ですか？
夜の蝶じゃないですか。
てんてんてんてんてんてんてんみたいな感じですかね。ああ、そうですか。さあ、お便り行きましょう。こちら、東京都新宿区からいただきました。39歳フリーライター、ラジオネーム、あや。
ありがとうございます。
主婦ブロガー、ブロガーですね、の小玉さんという方がいらっしゃるそうなんですけど、この小玉さんが綴った、 私小説、これねタイトルがなかなかちょっと私も今からこの書いてある通りに読み上げますけれど、小説のタイトルです。あのスメちゃんによく聞いておいてくださいね、
はい、
夫の、夫ですね、ハズバンド、夫、夫のチンポが入らない。そのシーンとしないでください。あっけに取られるのは分かりますけど、シーンとしないでください。私が恥ずかしいので、私何の関係もないのに。この小玉さんが綴った私小説、夫のチンポが入らないが大変な話題です。タイトルを声に出しにくいということで、これ不走者が今出版してるんですけど、もともと同人誌だったそうですけど、で不走者が各全国の書店向けに、まあ、いわゆるプロモーションでゲラを、まあ、配ってるそうなんですよ。で、その書店向けに配布されるこの本のゲラも、そのゲラを読みたいという書店さんからのそのリクエストですね。その際も、例の本のゲラ希望で通じるようになっているとか、文字でならなんとかなるけれど、声に出すとはばかられるものって時々ありますよねってことでいただきました。これはまあね、まあ、旦那さんになる人との出会いとですね、でいざそういうことになったけれど、私読んでませんから分かりませんが、ともかくそのサイズが合わないそうで、できないとでそこのその夫婦の葛藤とか、それを誰に相談していいのかっていう、そういろんな悩みをこうなんかユーモラスに描いている詩小説なんだそうです。非常にこう評判を呼んでいるとのことで、今ひょっとしたらこれベストセラーになるかもしれない、羨ましいですね。というところなんですけど、まあこれ軸足をどこに持っていくかによって話が随分変わってくるので、これ基本的に声に出すはばかられるものの方に行きたいなと思いますけれど、
はばかられるって、はばかられる、はばかれる、
はばかられるです、なれるです。
意味的にはどういう意味ですか。
ちょっとこれ気が引けるとか、ちょっと
あんま使わないですもんね。
いやいや
使いますよ。
ほら使わないよね。
使わないよね。ここに今手元に今、ウェブライラジオ FMC インサイドストーリー聞かせてやんないの、帯封を読め。
あ、そんな字使わない。
極小メディアはばかる、いや、ね、ちゃんと書いてある。
はばかるとか使わないです。
いや使うでしょう、
ね、憎まれっ子世にはばかると言うじゃないですか、あなたのことです、
言いますけど自分では使わないよね、
はばかる、使わないです。
なんですかそのボルジア、まあ、ボルジア
は
使わんよ
ね。
使わないです。
いや、なんかおかっぷきとしたっぷきみたい
な。ああ、カゴは金太と銀太でねみたいなね。そんな感覚ですよね。東京寺京都ですか。
並び方がなんかそうなんですよね。
ちょっとなんかあれですよね。海原千里丸みたいになってますよね。なんか、じゃあ大阪ラプソディを歌っていただきましょう。さあ、ね、あれこれで花岡氏から聞いたんだったっけな、花はじめが、なんかテレビ番組を久しぶりにやることになって、タイトルが、なんか なんとかで、で、その、まあ、ふざけたタイトルの番組で、ね、で、何でしたっけ、
花はじめのバカ丸出しっていう番組だったんです。
もともとほら松竹でバカシリーズって映画を花はじめさんはこうやってたわけですよ。まあそれからまあおそらくいただいたんでしょうけれど、久しぶりにその花はじめ主役のまあバラエティーですよね。
バラエティです。バラエティ番組です。
あれテレ朝？
テレ朝です。
テレ朝であって、それでまあタイトルがバカ丸出しですから、そもそもね。でそれで何が起きたかですよ。何が起きたんでしたっけ？
こう花はじめさんを呼び出したわけですよ、
スタジオで、放送局で、
放送局内で、で放送するわけですよ。
だから例えばその電話とかなんとかで、面会の方が来られてますって、ピンポンパンポーンってやつ
で、今で言ったら、もし相棒とかですよ、撮影されてて あったら相棒の水谷豊さんをお電話がとかって話なんですよ。ところが、その当時まだ六本木の六本木ってかあそこです
もんね。昔の究極者ね。
そうそう、あそこでバカ丸出しの花はじめさんと言われたわけですね。
バカ丸出しの花さんいらっしゃいますか。バカ丸出しのディレクターさんいらっしゃいますか。バカ丸出しの。バカ丸出しのプロデューサー、あなた、バカ丸出しのプロデューサー、あなた、あなた、ちょっとこっち、そういうことでしょ。
ね、
それはね、 それはちょっとあのそこまで考えてなかったんでしょうね。
なんかもうスタッフも演者もあのその時にハッと気づいたらしいですから
。あのお店の屋号とかでもそうじゃないですか。うんうん、ね、だから仮にですよ、こう居酒屋バカ丸出しっていうのがもしあったとするじゃないですか。そうするとこう電話が鳴って、うん、ね、え、で、毎度ありがとうございます。居酒屋バカ丸出しでございます。とかね、はい、バカ丸出しです。っていうそういうことになっていくわけで、これはやっぱはばかられるでしょう、本来ならば。まあ、はばかられないんだけど、いや、出さなきゃしょうがないし。
しかもほら、なんていうんですか、真面目にアナウンスするわけですから、
ああ、そうね。
受付の女の人が。
笑いながらならまだいいですよね。笑いながら、バカ丸出しの花さんいらっしゃいますかとかって言うならいいけど、あの、バカ丸出しの花さんいらっしゃいますかバカ丸出しの、はい、バカ丸出しです。っていう。ねえ、まあまあそもそもね、うん、あれ山田洋次ですからね、もともとあれ考えたらね、というね、なんかこう変な屋号とか見たことないですか、お店で変な名前だなっていうお店とか、なんかちょっとこう電話で聞きにくいとかね、なんかあとほら映画の作品とかで、うん、そのタイト、あのチケットを売り場で、シネコンとかでいっぱいスクリーンがあるようなとこで、どちらをあの作品をっていうふうに聞かれた時に、やっぱり作品名言わないといけないじゃないですか。その時にあの言いづらいなっていうとか時々あるような気がするんですけどね、映画のタイトルとかで、あの特に我々なんかこうおっさんはあの可愛らしいタイトルのやつとかだとなんかちょっと恥ずかしいですね。あの、すいません、あのガールズ&パンツァーお願いしますとかっていう、なんかあのあそこでね、しかもねガルパンとかって堂々と言えない自分がなんかあるんですけど、なんかありませんか、そういう見せたことは。
昔あの、あの昔の電気館ですよ、熊本のある映画館で、あのまだこう受付のおじいちゃんとかおばあちゃんみたいな人がいた頃ですね、あのデモリションマンっていうのがあったんですよ。
デモリションマン、それがスタローンの、
そうそう、それが問い合わせがあった時に、あの世代の人は言えないんですよ。フィリピンをフィリピンという人た
ち、フィリピンね、
そうそうフィリピンって、
フィリピンつが入るよね、フィリピンですからね。
で、それとかもうあのデモリションマンをですね、デモリションマンって必ず言う。
まあまだ通じるからまだね。
でなんかタイトルがどんどん変わってっちゃうんですよね。
デモリションマンですか？私あの街中にあったスナックで、あのスナックヘラヘラっていう店があったんですけど、何なんだろうなと思ってヘラヘラって書いて、なんか汚い字で書いてあって、でその隣かなんかにスナック赤い海っていう店があって。なんかこのしかもなんかね手書きみたいな汚い字でね書いてあったね、赤い海っていうのがね、なんかあの気になってね、まあまあそれはまだ声に出して言えるからいいんですけど、木田さんなんかないですか、なんかこう変なものっていうのは。
いや、
ね、木田上優子っていうのはもう堂々ともう言えますよね、自己紹介するときに。
ああ、もう慣れました
ね、さすがにね。
だいぶ
最初はやっぱ
あれでしょ、噛みましたね。
え、
噛みましたね。
噛みましたか。
はい、
ああ
噛みました。
はあ、はあ、はい、
キラタ、キラタロ
は。だからもうキラタロはいいです。
じゃあキラジローにしましょうか。
いやキラジローもいい。
キラジロー、キラジロー行きましょうか。
いや
キラザブローってこと。
キラザブロー、あ、いいですね。
やだやだ。
どっちにしても嫌ですね。
今日はキラジマサブローってこと。
あ、いいです。キラジマサブロー。
キラジマサブローがいい。
大御所。
大御所。キラジマサブローいいね。キラジマサブローいいです。いいね。これは鳥を飾っていただきましょうというね。いやーいいですね。風雪流れ旅から歌っていただいて。
ああ。着物でね、
こうやって。着物こう、あの、紙吹雪がね、舞う中で。
年末、やっぱ
り。平島三郎さんで。
やっぱりこの最後歌うんですか、やっぱり。
歌って
。年末、歌、行くくるで。
歌ってほしいですね。
平島三郎さん。
平島三郎。いい名前ですね、木田島三郎。なんか、それじゃない？なんか変なお店の名前とか、なんか変なタイトルとか、なんかこう買いにくかった名前とか、なんかないですか？
ないです。
ないですか？
はい。
あ、もう。きっとあるはずです。
いや、このハスミレですっていうのはどうですか？もう慣れました？
慣れました。
ああ、うん、はい。まあそんなにね、突拍子もない名前じゃないですからね。まあね。そうですか、うん、まあまあいろんな、ものが、あ ありますが、しかしこの小説はどうなるんですかね、これ、うん、例えばあれ土曜日にやってるなんだあのランキングのやつ、あの TBS の朝やってるなんだっけ、あれだよ、あの
桐谷じゃなくて何谷、
今のアタック、
あ、谷あれだか王様のブランチ、
あ、そうあれで、あれでそのほらベストセラーのランキングとかやるじゃないですか、ね、でこれがもし入ってきたら、いろいろ大変だと思うんですよね。で、しかも。
え、言っちゃならない言葉です。
いやいや、全然 OK ですよ。いいですよ。で、いいけれど、ちょっとほら、やっぱはばかられるわけ、こういう時に。で、特にこれがその、出版のランキングとかって NHK なんかでもその番組の中でやったりするわけですよ。ね。その中でもこれをどう扱うのか。あ、結構ちょっとその何ですか、あの現場ではちょっとしたなんか葛藤があるような気がするんですけどね。
だから出版社の腕でしょうね。ちょっとサブタイトルつけるとか、サブタイトルでどうにか読ませるとかですね。
でも鬼太郎に出てきた妖怪で、妖怪チンポっていうのがいて、ちゃんとこれアニメで放送されてますから大丈夫だと思いますけどね。で、それに関しては。何年か前、4、5年前ですかね、香川照之主演で、鬼太郎が見た戦場でしたっけ、なんか、ドキュメンタリーとアニメがごっちゃになってドラマになってるやつですよ。水木しげるがね、水木しげるの役を香川照之がやったやつ。で、あれで、その描いてる絵が、その妖怪チンポ、よりにもよって妖怪チンポを描いてるんですよ、水木しげるが。こう、なんかアイスキャンデーを食いながら、なんかこう、で、なんか、そこからこう、鬼太郎とネズミのとこが、今度、絵から出てくるんですよね。で、そういうような展開があるんですけど、やっぱ、あそこで妖怪チンポを選んだのは、ディレクターがなかなか分かってるな、という、それじゃ知ってるんですか、妖怪チンポ。
知らないです。
チンポが3本あるんですよ。で、そこから、圧縮空気がブワーッと吹き出してですね、空中をホバリングして空を舞うことができる、オスプレイみたいなやつなんですよ。ある意味、本当の意味では、オスプレイなんですけど。そういう妖怪がいて、意外と弱いんですけど、そういうのが出てきたんで、だから多分大丈夫でしょ、チンポは、ね、これぐらいチンポすればいいかな、
ベストセラーになっちゃってね、テレビドラマ化になったらどうなるんだろうって、ね、
いや、ある、でも、ね、放送それドラマ化するの難しいですよね、
だからタイトルを原作はあ
れ AV になってしまう、AV は、AV やりますよこれすぐに間違いない、これはそういう、ね、いろんなのが訴えられるような気がするね、どうでしょうか、続きまして、東京都渋谷区からいただきました。32歳、C 級広告代理店勤務、ラジオネームほうじ茶、
ありがとうございます。
先日東京都港区の金杉橋北交差点を、これ横断歩道ですね、を渡っていた時に、ふと足元にキラリと光るものを発見。手に取ってみましたら500円玉でありました。やったラッキーと思いましたが、目の前を渡っていた30代半ばくらいのキャリアウーマンっぽい女性が私の方をじっと見ていました。交差点を渡りきり、ふと振り返ると、反対側ですね、芝公園方向ですね。だから東京タワーが向こう側に見えてますね。芝公園方向に、さっきのそのキャリアウーマンっぽい女性が、第一京浜、要するに国道15号ですからね、私がもしこの、ほうじ茶だとすると、左側の方にこうね、真正面がこう、第一京浜です。の方をこうに渡ろうとして立っており、で、私の方をじっと、見つめています。だからずっと目で追ってるわけですよ。で、この時私は猛烈な空腹に襲われ、目の前にある小諸そば金杉橋店、かっこ実は常連って書いてあるんですが、で、かき揚げそば350円に、酒ご飯150円をセットにして、今、右手の中にある戦利品を使っちゃおうってことを思いついていたのでした。しかし、まだ見てやがる。キャリアウーマン悪いことに道の反対側は浜松町交番だ交番あります、私分かります、交番所いや、第一京浜を反対側だから右の方ですね、に行けば六門そば金杉橋かっここちらも実は常連かっこ閉じるがあるじゃないか、どうする私ここは一旦浜松町交番に道を尋ねるふりをして逃げ込むか。 盗っ人武田信玄氏とはこのことだぞ私などと葛藤しておりますと、おやおや、さっきのキャリアウーマンがこちらの方に戻ってきちゃったぞと、ひょっとして彼女実は腕利きの女刑事いや、ひょっとすると東京地検の辣腕次席検事あたりああ私の人生これで終わりかと思ったら、私の前を何事もなく通り過ぎて小諸そば金杉橋店に入っていっちゃったお腹空いてたのね、やるな姉子とエースの女王張りの苦み走った笑顔を浮かべた私は、結局六文そばでかき揚げそば350円を堪能、残った150円は別のお店にあった熊本地震の募金箱に入れておきました。いいことするって本当気持ちのいいもんですねそれではまたお会いしましょう。ちなみにこの人女性です そうですかね、まあいいじゃないですか、うん、その小諸そばと六文そばがあったということでしょ、うん、で、まあ、どっちもお好きなんでしょう、うん、六文そばっていうのは入ったことないですけど、あのネットで見たらちょっと小汚い感じがあのそそる、うん、あのまあまあ、 いわゆる安い東京にどこにでもあるあのそば屋ですよ。もう小諸そばはまあチェーン店ですけどね、まあ、六文そばもチェーン店ですよ、さあね、あの皆さんだったらどうですか、あのお腹が空いてる時に小銭500円拾ってしまいましたね、使うかどうか自分の心の中ちゃんとあのね、答えを出してください。キラリ君まずどうぞ。
使うんですね。
あ、そうですか、はい、正直でいいと思います。はい、すみれちゃんは、
戻します。
戻すってどういう意味、その場に落とまた落とすっていうの。
拾わない。
あ、500円よ。
拾わない
、はい、絶対だな、はい、絶対だな、はい、花岡氏は目の前交番ですよ。小諸そばもありますよ。
多分ね届けると思うんですよ。僕ずっと届けてるんですよ、100円だろうとなんだろうと届けてたので、小学生の時から、だから届ける、そうね、でもね、
でも裸のコインってもう落とし主はもう絶対わからないじゃないですか、
ね、だから、はい、コインもしかしたらその時で判断ですけど、はい、コインは使うかもしれないですね。あ、札だったらもしかしたらちょっとあの
気が引ける、
うん、気が引けるというか、札はなんかあの届けてあげた方がいいかなとちょっと思うかなっていう気はするんですけど、
僕も間違いなく届けます、あの落ちてましたっていう、でそこの落ちてたところにちゃんとあのバミリも入れてですね、ここですっていうあの、ね、写真まで撮って、あの状況、あの指差してここですっていう写真まで、あの現場検証みたいな写真まで撮って、あのそれをこうブログに載せて、私は500円をあそこの交番に届けましたっていう、あのすごい偉い人ですみたいな感じ
で、もなんかこれ指差してとかってなると、なんかあの後での現場検証みたいな、
あえてそれを狙ってやってますみたいな、笑顔でやれば大丈夫ですから、というね、でそうした上でちゃんともうあの着服するっていう、今まであのお金を拾ったことあると思いますけど、あのまああの着服した場合ですね、今まで最高額いくらぐらい着服しましたか。
あんま見え拾わないです。
あ、そうですか、うん、今まででいくらぐらいですか拾ったって。
覚えてない。
やっぱコインですか。
コインでしょ。
紙幣はない。
札はない。
札はない。
はい、
スメちゃんはどうですか。あの
ないと思います。
こうおじさん私お金がないのとかって近づいて、でちょっとじゃああそこに行こうかって言ったところに、別な屈強なね、兄ちゃんが出てきて、こううちのすぐれに何があるんだよっていうことで出してもらおうかっていう、そういうあの美人曲をやりますから、美人曲を
包もたせ
と読むんですけど、美人曲を、
そうです、美人曲
穴ね、包もたせ穴、美人曲穴嫌ですよね。
ですよね、
楠本瀬アナウンサーになりますからね、恐ろしいことになるというね実況もできますとかっつってね、うん、で今までは何か拾ったのは、最高額は拾ったことはない。
ないです。
え、
あ、そうなの。
はい、
拾わない。
拾わない。
あくまであの関わり合いになりたくない。
見かけないんじゃないですか。
足にはかかりの猫つでござんすとかって、こう長い用事をプッとかやって
風に飛ばないように
そうそうそうコインのね真ん中にねグサッと刺さるんだいいねタンタンタンタンタンタンっていういいね花お菓子はどうですか、そのずっと交番にそっ
最高額1万円
1万円それは届けた
届けました、まあ、聖徳太子の頃ですから、
ね、ああ、
うん、で結局あの引き取れていなくて、手元に来ましたけど、であと5000円1000円それも全部9冊昔の時なんで、で1円玉とかはもう僕はもうもらっちゃいますけどね、
1円とか読めるよ、
1万円そうね1万円かな 最高は
なんで1万円とか落ちとってるんですかね、
いや落ちてたんです ピラッと
それが分からん、
僕は最高額は3万5千円、
小銭とかは分かるけどね落ちてるの、
いやあのねあの落とした直後僕はあの会ったことあるんですよ、3万ぐらい落としたんです、でその要はその人が財布で何かやってバラバラっと落として気づかないでって、ね、でそれ拾ってパッともあげましたけど、要はそういうことあるんですよ札ってやっぱり、急いでる人とか
ありますね、あの不思議だなと思ったのは本屋で、あの本屋のこうレジのカウンターのところで、カウンターのところにちょっとあのなんか平積み本がなってるところ、あの例えばジャンプとか発売日だとそこに平積みになってたりするんですよ、でそこのとそこに折りたたんだ千円札がこういたんですよ、わっと思って、それがねそのねレジのね側にいる店員さんから見るとそのちょうど四角になってて見えないんですよ、であのそれを見た榎田新右衛門はうーんと思いながら横にあるそのジャンプのページをパッとめくって、めくるとちょうどそのお札が隠れるわけですよ、その時に薬指と小指で札をこう挟む挟み込んで内側に入れますね、内側に入れるとその自分のあの袖のところあの長袖でしたから袖のにスッと入るんですね、で入った状態でページを元に戻してでそのえあの袖のところをピッチリこう今度はあの服で押さえて、そのまま出てきたことがあります、3000円でしたそのすぐにラーメンとかにバレましたけど、もうこれはあの炎上させてみなよ、もう30年以上前の話だからね、炎上させてみやがれっていうね、という今はもう僕はそんなことはしません、もう必ず僕はあの警察どころかもうあの裁判所に届けに行きます、裁判所にあのこれは私のものでしょうかっていうことそういうともかくですね、いろいろありますけど皆さん本当にお金はね落とさないようにしていただきたいと思います、
結構ね、あの多分そこのね紀ノ国の時も多分金払う時かなんか多分落としてるんですよね、おそらくね、
あ、ちなみに私のは紀ノ国屋じゃなくてですね、N 書店です、
N 書店、
上通りの N 書店ですね、
ああなるほど、
N 書店、
なるほど、
もう昔
県名ですよね、は県名ですよね、
人の名前でもありますけどね、 あと時代劇でもありましたね、ハンカチョウってのつほにゃほにゃハンカチョウってのつけますよね、というね、
百貨店もありますよね、
百貨店っていうか
じゃなくて、
それはまあスーパーの
屋ね、
屋がつきますね、あのふんふんふんふふふんってやつね、ほにゃほにゃのふんふふふん、
休み通しなんで
サンバードね、というのがありましたね、もう30年以上前の話ですけどもね、まあ、景気がいい時ってのはお金落ちてるんですよ、
そうです、ね、
本当にだからその3万5000円拾った時なんてもうあの もうバブル景気の時だったからすごかったですよ本当に、であのその現金をだから誰かがもう抜いてんですよ、カードとかいろいろ財布が落ちてたんだけど個人情報になるものはほぼ抜いていて、である程度の額をおそらく抜いてんだと思うんですよね、それで、私がこう、財布がこんなところにあるよって言って、電話ボックスにあったんですけど、電話ボックスってかって、公衆電話だ。で、置いてあって、なんか振ってみたら、じゃらじゃら言うんで、やった、小銭入ってるって言って、で、その日、あの、お金使い果たしちゃって、帰りのタクシー代もなくて、歩いて帰ろうみたいな感じで、場所は銀座通りですけど。で、そしたら、じゃらじゃらって入ってるから、当時これぐらい入ってりゃ、タクシー乗れるなとか思って、して見たら800何十円だって、やったラッキーとか、でも当然もう札はないぞと、パッて見たら3万5千残ってたんですよ、
常習者じゃないですか、
あもう見た瞬間にね、おい今から行くぜって言ってもう行ってるもうその日はねオールでしたね それもね、30年以上前だからね。今じゃないよ。昔の話だから、時効だよ。で、燃やせるもんなら燃やしてみようがない。ということでございまして、本当にお金をもし拾ったら近くの交番に届けてくださいね。私もそうしています、今は。
じゃあ今いいや。
いや、誰にだってそんなことあったでしょ、みんな、まあ、ね。
罪を憎んで人を憎ま
ない。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうことです。もう改心してるわけです。かつて大泥棒だったけれど、今は
例えば大泥棒だったけれど
今はほら居酒屋たぬきの主をやってる人、なんだっけ、あれ、
三次ね、
三次みたいな、
まあ、柳っていう場合もありますけど、
ね、そう今度ちょっと楽しみですね。1月3日、
あですね、
1月3日新春 BS 時代劇大岡越前スペシャル。もう俺それのためにね、 BS
だっけ、主役、
いや、東山
のり、
ゲスト誰だと思う、ゲスト
知らない、
加藤豪だよ、
う
ん、
そう、
新旧大岡越前の対決だよ、
そう、
浪人の役で出てる、そうですね、ちょっとね見たいなと思っておりましてね、
なんかなりました、
ね、誰かプーンってなんかなった
ね。
誰でしょうね、
誰でしょうね
今プーンってなったのは、俺じゃないな、
僕はもう切ってありますから。
誰だ、
なんかにやけてますね。
俺容疑者を今特定してるんですけどね。ひょっとしたらあれですか、キラジマサブローさんですか。
すみれちゃんは携帯なんですか。
私はマナーモードにして
る。さすが、やっぱり犯人はキラジマサブローでしたね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、まいります。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。